上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。スイッチですけども、100回記念を終えてですね、しばし悶々と新企画を練っている最中でございますけども、未だ瞑想中でございますなんて、まあいろいろ新しい企画にねチャレンジしていきたいと思ってますんで、引き続きスイッチの方よろしくお願いいたします。ということで、今回のゲストはですね、トランジットアジア松行総経理をお招きしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、きっかけがですね、はい、まあ、スイッチの冒頭でいつもお話しするんですけども、はい、出会いはなんとリバイアのリスナーだった、
そうです
ね、奥様という、
そうですね、
このきっかけっていうのは未だないパターン、
いろいろちょっと話すと長くなるパターンもあるんですけども、はい、まあまあ、短縮するとですね、はい、うちの嫁がですね、はい、リバイアのファンでございまして、
ありがとうございます、
いわゆるリスナーというやつですね
、はい、恥ずかしい、
はい、でこう他番組でこうママサプリさんとか、
ママサプリの京さん
ありますね、はい、であれをよく聞いてたんですね。
ありがとうございます。
ガンガンと家のスピーカーを使い家中にこう響く
ような
イヤホンせずにです、はい、ガンガンとですね、ママサプリを毎日のように聞いてたんですね。はい、で、まあ、その中でいろんな番組があるよと。
そうですね。
まあ、その中でスイッチは、うん、まあ、特にこうちょっとビジネス系の、はい、話があったりして、まあ、それこそこう諸先輩方の、はい、中国での、まあ、いろいろな失敗談から、うんうんうん、経験談っていうのが聞けて、あんたのビジネスにちょっと役立つかもよと。
素晴らしいですね。
あんたちょっと聞いてみなさいと奥さん素晴らしいというところで、はい、2、3日ちょっと断ってたんですけど勝手にこう流れてくるわけですよスイッチが
素晴らしい
帰ってくると、はい、何チャンネル合わせてんだみたいな。
なるほど、
でそれがこう約、まあ、2ヶ月ぐらい前ですね、はい、ほぼ毎日のように家に帰るとスイッチがこう流れてきて何回聞くんだろうと思って、100回ぐらいあるよみたいなまあでもちょっと面白そうなので、はい、こう流れてるのを聞いてると、はいはい、あ、これちょっと面白そうだなと思って、うん、こう1回目からこう順番に、かなりリスナーな
ヘ
ビーシリスナーな状態で聞いてまして、はい、で、まあ、五郎さんの、ね、声がこういつもうちの、ね、坊主のスピーカーからこう流れてくるわけですよ。
やっぱスピーカーがいいんでしょうね。
スピーカーがいいんですかねでこうもう頭の中にこう飛びつくぐらい、
ね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、
ありまして、はい、まあ、でも本当にいい番組だなと思って、はい、でそれと同時にこの五郎さんっていう人にちょっと会ってみたいなと、
新しいパターン
会ってみたいというですね、その思いがですね、
はい、
抑えきれずに
お電話いただいてしまいました。
なりましてですね。ちょっとお電話してですね。
ありがとうございます。
伺いますっていう感じでですね。
僕も、あれ
誰だろうお会いしたことあったかな
あったかなみたいな。そんな感じでしたけどね。
で突然、まあ、リバイアさんのこうオフィスに、まあ、お邪魔させていただいて、はい、まあ、で初回なので、うんうん、まあ、ちょっと10分、20分のご挨拶程度かと思いきや、
何
と
か
ね、
そこから盛り上がっちゃう。2
時間ぐらいですね、いろいろとこう話をさせていただいて、
いやいやいやいや、
まあ、まさにあの時は、一人リスナーです。
お恥ずかしい。
いやいやいや、あ、この声生みたいなですね、まあ、状態でこう、はい、まあ、お話しさせていただいた中で、まあ、非常にこう、まあ、アイデアを持たれて、はい、まあ、この人なんか面白そうだなっていうところで、
ま
あ、私的にはこう、は
い、
フィーリングがこうカチッと合っちゃったんですよね
すいません
でなんか一緒にこうビジネスしたら面白そうかなとか、はい、
うん、そうですね、
まあ、そんな中で、はい、まあ、五郎さん多分お得意だと思うんですけども、うんうん、まあ、定例飲み会みたいな感じになってですね、
飲みーティング
飲みーティングですね
議事録が書けない
議事録が書けないですね、はい、まあ、でもそういうところでこういろんなアイデアをお互いにぶつけながら何かできないかなみたいなところで、まあ、今回ちょっと五郎さんの方からもオファーをいただいて、ラジオ番組やらないみたいな簡単なノリからですね
軽い、
で簡単なノリでやろうかなみたいな感じですね、
はい、
まあ、そこからこうまあ、ラジオ番組をちょっと持たせることになりました、
ありがとうございます、
たというのが、まあ、こうちょっときっかけ、五郎さんとの出会いですね、
はい、その新番組はなんと12月の23日クリスマスイブのイブ
ですね、
に配信する予定でございますので、はい、またそちらも合わせて、ご案内できればと思いますけれども、
ちょうどこの番組の裏番組
的にですね、どっちが裏なのか、
どっちが裏か分かりませんけども、同じ日に配信ということ で、はい、
ですね、素敵な番組ですんで皆さん聞いてくださいというきっかけでしたけれども、
はい、
そんな松行さんとの関係性をね、どんどん深掘りしていきたいなと思いますけれども、はいはいはい、生まれは奈良県という、
そうなんですね、はい、まあ、ちょっと父親がですね、はい、まあ、いわゆる転勤族っていう人でございまして、うん、人でございましてというかですねなので大体こう2年から3年おきにこうどこかに引っ越すという状況が、はい、まあ、生まれた時からございまして、実は社会人になるまでですね、まあ、これ日本だけなんですけども、はい、約10カ所
10カ所ってすごいですよね、
はい、まあ、社会人と22歳ですので、はい、まあ、22、3歳ですので、まあ、10カ所って、まあ、大体2年ちょいちょいぐらいに1回、はい、家が変わると。
結構なんか小さい時だとね、はい、結構大変って学校変わんなきゃいけないし、
まあ、そうですね、はい、一番、寂しかったのがやっぱ幼なじみっていないんですよね、うん、全国にいろんなところに友達はいるんだけども、はいはい、非常に浅いみたいな感じで、ま
あ、そっか2年ですからね、
そうなんですよね、本当に友達ができるとこうさようならっていうのがこう繰り返されてしまうですね、
はい、
キャプテン翼の美咲くん、
ね、懐かしいのをぶっこんできました、
ね、状態でございましてですね、はい、正直ちょっと引っ越しってあんまり好きじゃなかったんですよね。
うん、ちょっとなんかね、慣れるのもめんどくさい、
うん、まあ、慣れちゃうと逆にちょっと寂しいですよね。
あ、ですよね、うん、引っ越し嫌いの松行さんですよね、はい、最終的にはなんか横浜に、
そうですね、
っていう、
はい、大学は横浜の大学に行きましたので、はい、まあ、そこで、まあ、卒業して、まあ、就職することになるんですけども、うんうんうんうん、まあ、大学時代にですね、はい、もともとその大学をどうしてこう、まあ、まあ、学部とかですね、はい、まあ、選んだかっていうとですね、うんうん、まあ、子供の頃にこう母親に釣られて家具屋さんに行くことがよくあってですね、
う
ん、
珍しい
ですね、珍しいですねなんか家帰るとこう母ちゃんパッチワークやってるみたいな、
あ、なんかね、おしゃれなお母さん、
おしゃれですね、おしゃれですね、うん、なので生地を買いに、まあ、その辺のお店に行くというよりは、うん、なんかちょっと北欧家具とか、うん、まあ、そういったところのカーテンを買ってきてそれ生地にしちゃうとか、
お、なるほど、
なんかいろいろな、なんかそんなことをされてたみたいですね、まだ健在ですけども、はいはい、でなんかこう家具屋さんに行く機会が異常に多くて、はい、なんとなく家具にすごく興味を持ち出したんですね。
なるほど、
まあ、それも日本の家具ではなくて、まあ、欧米の海外の家具ですね、うんうん、でこの家具を自分でこうたりとか、うん、あるいは作るとか、なんかその家具に、関係する仕事をしたいなっていうのが高校の時の、まあ、細々としたこう夢だったんですね。
なるほど、うん、
でまあ、特にその海外の家具ということなので、まあ、貿易のこう知識は知っといた方がいいのかなというような、
うん、
まあ、高校生ならではの考えで、はい、いわゆるまあ貿易を勉強できる、はい、まあ、大学ということで、まあ、港もありますんでですね、まあ、横浜に行った。
なるほど、そういうつながりですね、はい、お母さんがきっかけというね、
え、
お母さんがきっかけで
ね、あ、お母さんがきっかけ、はい、母親のですね、
うん、そこから資格を取られた
という、ね、あ、そうですね、まあ、たまたまこう大学生活している中で、はい、まあ、大学時代ってこう時間にゆとりがありますよね、
はい、
うん、なので、まあ、ただお金はなかったので、うんうんうん、こう毎日毎日アルバイトをしながら、何かちょっと資格を取ろうかなと思った時に、うん、まあ、貿易とこうつながったもので、通関士っていうですね、いわゆる輸出入の申告を税関に対してするのが仕事なんですけども、はい、うんうんうん、ちょっとその資格に興味を持って、これちょっと取ってみようと、うん、時間は十分にあると、
時間は大学生、
時間は十分にあると、
日本の大学生すごいありますからね、
は
い、
ものすごくありますね、はい、アルバイトしながら、うん、まあ、このちょっと資格を取ろうというのが大学3年生の時に、はい、始めて、で、まあ、幸いなことに1回でこうパスできたので、ね、まあ、結構誰でも取れる資格かもしれないんですけども
いえいえいえ、
でまあ、その、まあ、資格っていうとこう、まあ、貿易の、うんうん、税関への、まあ、手続きとかをこうする仕事なので、どちらかというと、うん、まあ、家具屋さんというよりは、まあ、いわゆる物流会社ですね、
うん、そうですよね、
で、まあ、この資格は活かせるっていうのが、うん、まあ、大体の流れなんですね。 で、まあ、ちょっとそんなレールの上に乗ってしまってですね、うんうん、まあ、そのまんま、大学卒業と同時に、まあ、物流会社に、まあ、就職をしたと。
なるほど。
ということです
ね。そこら辺はちょっとまた後ほど深掘りしていきたいですけども、なんかその先ほど大学時代の話ありましたけども、はい、時間があったけど金はないってことで、はいはいはい、アルバイトをね、
アルバイト、
ね、やられてたっていう、はい、お話を伺いましたけども、はいはいはい、またどんなバイトだったのかって
。いや、学生時代のこう手っ取り早く日給8500円なんて言うともう引っ越しかないんですけども、
定番ですね、
引っ越しですね。
引っ越し屋かガソリンスタンドかとか ね、
はい、まあ、たまたま、ちょっと先輩がですね、働いてたとこで、うんうん、どうっていう話で、まあ、時給も結構いいし、
うんうん、
で意外と残業が多いんですよ。
ああ、そうかもしれないですね、
はい、で
う
ん、意外と残業代しっかり稼げるので
1万ぐらい
これしかないなということで、まあ、毎日段ボールを運んでたと。
なるほど、
はい、
あんだけ引っ越し嫌いなのにね、
嫌だったんですけどね。
バイトはね、
そうですね、バイトは、引っ越し、
引っ越し会社で
やられてたんですよね。ほぼほぼ大学、私大学5年間ちょっと勉強好きで行ったんですけども、ほぼほぼ5年間土日はまあバイトをしていたという
状態
ですね。
面白いですよね。なんかこう引っ越し嫌いだったのに、はい、まあこれもね後からつながっていきますけど、まあ、今のお仕事もそうですし、
は
い、
そうですね、
アルバイトも引っ越しに関わることっていう、はい、引っ越しから逃げられない、
逃げられなかったんですよね。ちょっと運命的なものが
ですね、感じますよね、
はい、なんでその、まあ、大学卒業して社会人になって入った物流会社で、はい、まあ、いわゆるその通関士という資格があったので、うん、まあ、輸出入の申告をこういっぱいするんですね、うんうん、で、まあ、一般的にはこうヨーロッパから入ってくる洋服とか、まあ、中国から入ってくる食品とかを、はい、税関を通して、まあ、配達手配をしていったりとか、うん、まあ、こんなのが一般的にこう通関士がしている仕事なんですけども、なぜかそこでもですね、私が担当させていただいたのは、海外引っ越し荷物の通関手続き。また来た、また来たかな、なんかあるんだろうなと。
そうですね、こんだけある
とね、なんかあると思っちゃいかんと思いながら、はい、仕事をしてましたけども、はい、
そんな中でそこからオーストラリアに行く機会が、ね、
そうですね、ちょっと機会がございまして、はい、オーストラリアのパースっていうですね、うんうん、まあ、あんまりこうあんま知られてないんですけども、ね、はい、西海岸にあるですね、非常にちょっとこじんまりとした、都市なんですけども、はい、そこの、まあ、物流会社さんの方で、うん、まあ、ちょっとお声かけていただいて、
はい、
まあ、そこにちょっと、まあ、転職という形で、うんうんうん、オーストラリアに行ったんですね。で、まあ、あまたあるその物流会社の仕事、まあ、例えば倉庫業とかですね、うん、あるいは、まあ、先ほどおっしゃったような申し上げた通りの通関業とか、うん、海運業とかですね、まあ、いろんな仕事があるんですけども、
はい、
またここで来ちゃったんですね。
まさかの、
はい、引っ越し。
今日5回目ぐらい、
ね、5回目ぐらいですね。まだまだ続くんですけども、あ、なんかまた引っ越しなんだと、
はい、
自分のやることはと、
うんうんうん、
これなんか天命か何か
ですね、
あるのかなと、
はい、
でもこれを口に出しちゃうと逃げれなくなるなと思って、うんうん、まだその当時26、7歳ぐらいだったので、
はい、若いですね、
まだここで決める必要はないだろうという中で、まあ、まあ、パース含めブリスベン、はい、で、うん、最後シドニーですね、まあ、延べ7年間、まあ、オーストラリアで仕事をさせていただくという機会があってですね、はい、
なんか面白いって言ったらあれですけどね。
そうですね、常にこうつきまとってくる引っ越しっていうものに対して影武者のようにですね、はい、追いかけてくる。
なんかね、小さい時はお父さんの関係で、まあ、引っ越しも10回ぐらいされて、で、ね、はい、でまた働いてからも、
まあ、そうですね、
11回ぐらいしてるというような、
引っ越しの仕事ですが、まあ、皆様のですね、はい、まあ、お客様のこう引っ越しをするんですけど、はい、実は自分も引っ越すということをですね、まあ、先ほどオーストラリアでも3都市ですね、引っ越しをしてるんですけども、
はい、
まあ、その後にもう私もう1回転職をするんですけども、
はい、
うんうん、まあ、その頃まあ、家族のですね、うんうん、がどこにいたかというと、まあ、福岡県にいましてですね、もともと本籍が佐賀だったんですけども、
はい、
まあ、ちょっと佐賀はね、
うんうん、
なかなか発展しない都市でございます。こんなこと言っちゃダメ
かな。頑張ってる。
佐賀はね、はい、割とこうちょっとおとなしめ の、うんうん、都市なんですけども、はい、福岡はこうぐいぐいとこう発展しているところで、うん、なんとなく家族が福岡にじゃあ住もうかとこれから
おなるほど
いう感じでなんとなくこう姉夫婦とか、はい、こう集まって暮らしちゃったんですね。うんうんうんうん、で、まあ、自分もこう福岡いいなっていう思いがあって、うんうん、福岡に帰りたいなと、
うんうんうん、
福岡で仕事したいなと。で今までやってきたことって、うんまあ、引っ越しかと。
そうですね。
でこれとあと福岡かと、
うん、かける。
でこの2つで検索するとですね出てくるのが福岡倉庫引っ越しセンターってです、ね、まあ今の会社なんですけども
です、ね、
あピンポイントであったっていう感じで、
まさにま
あ、当時ちょっと募集はしてなかったんですけども、はいまあ、ちょっとどうでしょうかと、はいはいまあ、お話ししに行ったら、うんうんまあ、トントン拍子に、まあ、ちょうど向こうもこういろいろとこう海外で仕事した経験のある方とかもまあ募集していた時期と、まあ、うまくこうマッチング、当時はですね、まあ、マッチングしたから、
まさにこれ、うん、あれですね、引っ越しから逃げられない、
逃げられなかったんですね。
はい、うん、そこでじゃあ結構すんなりと。
そうですね、すんなりとこう入社することになって、うん、でまあいろいろとこうこちらの、まあ、思惑もあれば会社の思惑も当然、
うん、
ありますので、うんうん、まあいろいろとこう今後じゃあどうしようかと、どういう仕事をこの会社でしていこうかっていう時に、うんうん、会社からのオファーがあったのが、はい、シンガポールにですね、まあ、とある引っ越し会社がございまして、これ完全に地場 の引っ越し会社なんですけども、うん、そこをちょっと買収しようかみたいな話がですねありまして、はい、でまあ、ちょっとそれにこう参加するような形に、なりつつあったんですけども、まあ、最終的にはですね、その、まあ、M&A を仕掛けてたのは、うん、まあ、最終的にはもうしませんと、
おっと、
いう決断がですね、まあ、ちょっと向こう側 の、はい、役員のこう移動とかですね、まあ、そんな中で、
うんうん、いろいろあったっていう、
ですね、まあ、最終的にはシンガポールへの事業投資っていうのは、うんまあ、控えるという決断になりまして、うんうん、
なるほどなるほど。
で、まあ、会社としてもじゃあ今後どうしようかという時に、
う
ん、
そうですね、
まあ、突然やってきたのがニーハオどうと。
まさか
来た来たニーハオ、どんなニーハオって何ですかと
、はい、
ニーハオっていうとこう、ね、中国しかないでしょと、
うん、
中国事業かと、
英語圏だと。
そうですね、まあ、長く英語圏でやっていたので、はい、今さら今から中国かというところで、うんまあ、実はちょっと一回こうお断りをさせていただいたんですね、うん、会社の方
で、まあ、そんなにね、まあ、中国に対していいイメージもなかった
、ね、まあ、日本にいるとですね、まあ、住んでみると ね、
まあ、いいですけどね、知らないとね、うん、どうしてもそうなりますよね。
でまあ、ちょっと一度お断りをさせていただいた後に、はい、うんうん、もう一度オファーが来たんですね。ニハオどうと。いや、同じ条件じゃないかと。でなんかこの前ちょっとお断りさせていただいたかと思うんですけどね、みたいなところだったんですけども、はい、もう一回オファーが来ちゃった、
ね。3回来たと、
はい。ここもちょっと代表取締役から来ちゃったんで。
自
ら。はい。ここはちょっと。ちょっと断れないなあと思って、もう、ね、もう手が伸びてたので握手しちゃった。
さすがに代表が来るぐらいなんで ね、よっぽどやっぱり期待も終わりだったと思いますけど。
まあそんなご縁でですね、はい、中国行きというのが、まあ、今からちょっと8年前ぐらいのですね、2008年ですね、に決まりました。でまあ、今でも忘れもしないの2008年6月の5日、
あ、ここね、大体みんな覚えてるんです。
上海に上陸ですね。まあ、ちょうどオリンピックの少し前の時期ですね。
そうですね、はい、
で、まあ、上海の方に来させていただいたんですけども、うんうん、まあ、中国事業の中ではもともと上海ではなくてちょっと北京の事業体の立ち上げということで最初に入ってきたので、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。
上海には数ヶ月いた後すぐに北京に移って、まあ、当時ちょっとオリンピックでバタバタしてた時期だったので、まあ、オリンピック明けですね、北京オリンピックが終わった後に、
はい、
北京に移動して、まあ、北京支店とまた天津事務所ですね、
うん、
この2カ所の立ち上げを、いたしました。
なるほどなるほど。面白い時期のでもあれですね、北京というか。
そうですね、そうですね。で2014年の10月に、うん、中国全体 の、 まあ、早期離職を起こさせていただくということになりまして、うんうん、2015年に、うん、まあ、上海が本社になりますのでこちらの方に移ったというのが
っていう
で、ね、まあ、今に至るというところ、
ね、なるほど。ということで今回はちょっと中国にいらっしゃる ところまで話を伺いましたけども、はいはい、やっぱ数々の引っ越しを、
ね、そうですね、
ご経験されてきた、裏側にあるのはやっぱり奥さんが
まさにですね、
ついてきてくれたというのがやっぱり大きかったんじゃないかなと、
はい、大きいですね本当にね。あの実はですね、あの今までこうお客様の引っ越しっていうのは、うんうん、まあ、件数というと大体私の方で担当させていたのがもうかれこれ5500件ぐらいになるんですね、
はい、そのうちので
、まあ、と同時にですね、自分もこう、まあ、例えばオーストラリアであったりとか、はい、まあ、日本、中国、うん、まあ、北京、上海とですね、こう移動しているので、当然自分の引っ越しっていうのも当然発生するわけですね。いやおなしにですね。で、こう大体こう一般的にご家族帯同で、まあ、駐在されているご家庭だと引っ越しってなるとどちらかというと奥様がいろいろと段取りをしたりっていうのが、まあ、割と一般的ですね。そうですね。ところが、まあ、そこに関してはですね、うちの妻にですね、引っ越しなんだけど、あ、自分でやってっていうですね、まあ、当然ですよね、
まあ、専門職です
か。そういうことで、まあ、自分でこう段ボールをですね、はい、倉庫から持ってきて、自分でこう箱詰めをして
自ら
ですね、で自分でトラック積んで自分で港に持って行って、自分で税関手続きして船に乗せてで渡航して荷物受け取るみたいなですね、もう一人
まさに一人引っ越し、
はい、おっしゃる通りです、はい、
というところで本当にね、もう引っ越し に関することはね、もう会社もしかり個人でもしかり、
まあそうですね、
いろいろとご経験されてる松行さんのお話でしたけども、ね、後半戦に入りましては上海来てから北京来てからの、中国でのお話をしていただければと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。
はい、
今回どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
さあエンディングのお時間です。スイッチ100配信記念後の初収録だったんですけれども、今まではですね、上海在住の日本人の方を中心にお招きして、インタビューさせていただいてましたけれども、2017年度はですね、まあ、来年ですね、上海のみならず、他の海外で活躍されている方々にも、インタビューしていければと悶々と、考えておりますので、引き続きスイッチの応援よろしくお願いします。ということなんですけども、今回のゲストはですね、トランジットアジア松行総経理でした。今回のインタビューの感想ですけれども、日々ね、生活の中でよくなんか気になるけどもなんかよく起こることとかっていう出来事、うん、っていうのは何かしらのなんかメッセージが含まれてるのかもしれないなということを、感じました。まあ、インタビューの中でもね、お話ありましたけれども、あれだけ引っ越しが嫌いだった松行さんがなんと今で引っ越し会社の、代表を務められてるっていうのも、これはねもはや運命というか使命というか、そんな風に感じてしまわざるを得ないですよねと。うん、なので、まあ、日々、ね、生活していると、まあ、忙しかったりするんであれですけれども、そういった身近に起こっている現象事象とかについて、もっと、ね、なんか自分なりに意識を傾けていくと何かしらなんか自分にとっての、メッセージを感じられるようになるんじゃないかなと。そうすると人生もね、もっといい方向に変わっていくんじゃないかななんていうふうに、思いました。はい、この番組では皆様からの感想などを募集しております。リバイアブログヒマラヤから、ゴローへの質問であったり番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。それでは最後に1曲をお届けしたいと思います。今回インタビュー、出ていただいた松行さんも、大好きな曲、タイカでラストランナーです。どうぞ。
番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら。君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。転んだのは進んだから、迷うのは進みたいから。こけてもいいから進もうよ、たとえ小さい一歩でも。願うのなら望むのならば、立ち止まらずに頑張ろうよ。一人で走ってるんじゃない、あなたが横にいてくれたね。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら。君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。どうしても進めなくなったら、振り向いてゆっくり休めばいい。早く走ろうと思わなくていい、そのままのスピードで。それぞれの歌があり、それぞれ声も違う。うまく歌えるじゃなく、心で歌うかで。今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら。君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。一番最後のランナーがゴールした時、一番祝福されたこと気づきました。最後まで走れたのがゴールでした。ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。